こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2026年版出る準管理業務主任者分野別過去問題集は、管理業務主任者試験に向けた LEC 東京リーガルマインドの分野別過去問集である。2026年度試験に対応し、本冊には過去8年分を収録。購入者特典を利用すると計10年分の問題に取り組める構成とされる。年度順に本試験を再現する教材ではなく、出題を分野ごとに組み替え、同じ論点を連続して検討できるようにした演習書である点が主眼である。各紙の解説には対応する出る順テキストの参照ページが示され、5等後に知識の確認へ戻りやすい。さらに問題を収録したアプリ3冊に分けられるセパレート式も備える。法令科目、標準管理規約、管理実務、会計、建築設備などを暗記の確認だけでなく、選択肢を判定する力へつなげるためのシリーズ連携型の実践教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年度別ではなく分野別に解くことで品質論点の反復を可能にする本書の中心的な設計は、直近10年相当の過去問を分野別に再分類していることにある。年度別の問題演習は本試験の構成、時間配分、総合的な得点力を確かめるには有効である一方、初学段階では異なる論点が次々に現れるため、誤答原因を整理しにくい。これに対し分野別編集では、例えば民法、区分所有法、マンション標準管理規約、管理実務、会計、建築設備といった近接テーマを続けて解くことになる。同一テーマで問われ方がどう変わるか、どの知識が繰り返し選択肢化されるかを比較しやすい。したがって単に正解数を増やす用途よりも、誤った論点を特定しテキストに戻り類題で再確認する学習サイクルに適した構成である。試験範囲が広く、法律と実務、設備知識が混在する管理業務主任者試験では、分野ごとの理解の濃淡を可視化できることに実用上の意味がある。ただし、本試験形式への慣れは別途必要になるため、直前期には年度別問題や模試と併用するのが自然である。次に、8年分の本冊と購入者特典2年分で計10年分の演習量を確保する収録面では、本冊に過去8年分を置き、購入者特典として追加2年分を提供することで、合計10年分の過去問演習を可能にしている。管理業務主任者試験では、同じ条文、規約、実務知識でも問われる角度や選択肢の表現が変化する。そのため、少数年度の問題を反復するだけでは答えの記憶によって正解してしまい、根拠の理解を見誤る恐れがある。10年分という範囲は、品質論点の反復と古い出題をそのまま信頼しない姿勢の両方を養うための一定の演習基盤になる。なお、 LEC の案内では、2025年12月1日時点で施行済みの法令及び判明している2026年4月1日施行の改正等を基準に記載し、改正によって変更が必要な問題は修正して解題と示す方針が説明されている。過去問利用では、出題当時の正解を暗記するのではなく、現行法令の下で選択肢を判断することが重要である。本書はこの問題を意識した最新版であり、特典を使う場合は申し込み登録期限を購入時に確認したい。さらに、各紙の解説と対応テキスト参照で正誤判定を知識の再構築へつなげる。分野別過去問集の価値は、問題数だけでなく復習をどれだけ具体的に導けるかにある。本書は各紙の解説に加え、対応する出る順マンション管理士管理業務主任者向け合格テキストの参照ページを記載する設計を取る。試択1では正解紙だけを確認して席へ進むと、誤りの紙に含まれた例外、要件、数字、主体などを取りこぼしやすい。仕事に正誤の根拠を追い、理解が曖昧な箇所をテキストで補うことで、問題演習をインプットの修正機会に変えられる。特に民法や区分所有法、標準管理規約のように、似た制度、決議要件、権限が混同されやすい領域では、問題文と体系的説明を往復する効果が大きい。この連携は、同シリーズのテキストを軸に学ぶ受験者にとって最も明確な利点である。一方、他社テキストを使う人にも解説自体は利用できるが、ページ参照の直接性は薄れる。購入前にはすでに使っている基本書との組み合わせを考える必要がある。そして、重要度、難易度の表示を用い、限られた時間で復習の優先順位を設計する確認できるシリーズ情報によれば、問題には重要度を示す ABC、難易度を示す難不易の表示がされている。この2つを区別して使うことが、本書を効率的に必要する鍵となる。重要度は出題上の比重を、難易度は解く際の負荷を判断する補助線として扱える。例えば、重要度が高く難易度が低い問題を落とすなら、合格に必要な基礎知識や問題文の読み取りに穴がある可能性が高い。 反対に重要度が低く難度が高い問題に初期から時間を使いすぎれば得点に直結する論点の完成が遅れる。もっとも表示は学習の優先順位を決める目安であり、正答率や合格を保証する指標ではない。まずは重要度の高い問題を理由を説明できる水準まで繰り返し、次に誤答が続くなく程度の論点を補強するという使い方が合理的である。分野別構成と組み合わせれば、会計は優しい問題で失点する、法令は重要問題に時間がかかるといった弱点を科目単位で具体化しやすい。最後に3冊セパレート式と問題収録アプリが紙とスマホの役割分担を支える。本書は3冊分のセパレート式で分野ごとに切り離して携帯できると案内されている。過去問集は解説を含むため厚くなりがちであり、全体を常に持ち運ぶことは負担になりやすい。分冊できればその日に復習する法令分野だけ、あるいは管理実務、設備分野だけを持ち出すといった運用が可能になる。加えて本書の問題を収録したアプリが用意されており、スマートフォンやタブレットで問題演習を行える。紙面は選択肢に印をつけ、周辺の解説やテキスト参照を見比べながら深く復習する場面に向く。アプリは通勤時間などに奇襲論点を短時間で確認し、誤答問題を見つける用途に向く。このように媒体を役割分担させると、まとまった机上学習と隙間時間の反復をつなげやすい。ただし、アプリには利用開始予定日、登録期限、登録後の利用期限が設定されている。2026年版では登録期限が2026年12月6日と案内されているため、購入後は条件を早めに確認し、紙だけに依存しない学習環境を整えることが望ましい。結論として本書が適するのは、管理業務主任者試験の基本テキストを一通り学び、知識を問題で使える形に変えたい受験者、または過去問演習を分野ごとに立て直したい受験者である。とりわけ LZ の出る順テキストや速習テキストを使用している場合、解説から参照ページへ戻れるため、教材間の往復が滑らかになる。初学者も利用できるが、問題演習だけで制度全体を理解しようとせず、基本書と並行させる方が良い。類書との差別化は、計10年分という演習範囲そのものより、分野別編集、種別解説、重要度、難易度表示、テキスト参照3分冊、アプリを一つの復習動線として組み合わせている点にある。年度別問題集が実践シミュレーションを主目的とするのに対し、本書は弱点発見と論点の定着に重心を置く。紙で根拠を精査し、アプリで反復し、必要に応じて年度別演習で時間配分を確認するという使い分けが可能である。法改正の対応方針も明示されており、現行制度に照らして過去問を学び直す教材として現実的な位置づけを持つ。ご支援いただける場合は、東京リーガルマインド L エキシ総合研究所マンション管理士管理業務主任者試験部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。